皆さんこんにちは。Good afternoon, everyone. 今日も皆さんと共に聖書の御言葉の恵みを分かち合えるこの時間を心より感謝いたします。6月に入って、ますます夏らしく、なってきました。そして今日の朝も早く起きて犬の散歩に行ったんですけれども、早速蚊にですね、首を食べられてしまいました。血液型のせいなのか何なのか知りませんけれども、とにかく蚊によく食われる体質なんですね。ですから森とか林とかに行くときは、僕のそばにいる人は多分おそらくほとんど蚊に刺されない。みんな僕のところに血を吸いに、来ますので、僕の妻なんかは全然むしろ刺されない方なので、一緒に、林の中やね、蚊の多いところに行くと全然刺されなくて僕だけが刺されるっていうね、そういうことなんですけれども、まあそんな蚊に刺されながらですね、こんなこと言うのは非常に神様の前には不謹慎であるんですけれども、ちょっとイエス様を思い出しますね。私たちのために血を流してくださった、僕も人間、蚊取り線香として周りの人が刺されないように代わりに僕の血を全部吸わせると、ね、イエス様の足元にも及びませんけれども、少しでも お役に立てればと、これからキャンプにも行きますから思いますけれども、まあ、キャンプに行くときはさすがに虫除けをつけさせていただきたいと思いますけどね。皆さんも夏これからいろいろと活動があると思いますけれども、全ての活動が主にあって祝福されますようにお祈りしております。それでは一言お祈りして、そして今日の聖書の御言葉を読んでまいりたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、6月に入りこの素晴らしい爽やかな天気の中、今日も礼拝を守ることができますことを心より感謝いたします。主よ、夏に向けていろいろな活動がありますけれども、その全てが主にあって導かれ、また一人一人が守られますように、祝福されますようにどうぞ導いてください。神様、また体調を崩しておられる方々、また今日はミセス・カーンが足を怪我をされてましたけれども、礼拝に来ることができました。心から感謝をいたします。主よ、どうぞ病んでいる方、あるいは怪我をされている方、一人一人憐れんであなたが、支えてくださいますようお願いいたします。これからあなたの御言葉を読んでまいりますが、主よ、どうぞあなたの御霊によって私たち一人一人を豊かに導き、あなたの御言葉を私たちが悟ることができますようにどうぞ助けてください。すべてを御手にお委ねして、感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日の聖書、早速聖書箇所ですけれども、少し長めですけれども、皆さんもよくご存知の聖書箇所ではないかなと思います。どちらかというと暗い話ですね。喜び勇んでハレルヤって言って聞く箇所では残念ながらないかもしれません。また戯曲とか舞台とかドラマの題材としてもよく取り上げられる聖書の箇所ではないかなと思います。聖書には名前ははっきりとは出てきませんが、このヘロデアの娘はサロメっていうね、名前で、サロメっていう名前の戯曲っていうんでしょうか、皆さんも聞いたことあると思いますけれども、まあ、そのところの話ですね。洗礼者ヨハネがヨルダン川で悔い改めを説いて、そしてイエス様が来られる道備えをしておりました。そしてある日イエス様がそこにやってきて、ヨハネから洗礼を受けて、そしてイエス様がいよいよ公の宣教活動を開始されました。まあ、イエス様の噂は瞬く間に広まって、それと同時にヨハネの活動はだんだん聞かれなくなっていて小さくなっていきました。まあ、それはヨハネ自身が語ったことですけれども、あの方、すなわちイエス様はこれから栄えなければならない、これから神様のご計画に従って用いられていかなければならない、まあ、用いられるという言い方変ですけど、イエス様は神様ですから、イエス様が活躍していかなければならない、そして自分はイエス様の道備えをするために先に送られたものであるから、自分はこれからは衰えていくのだということをヨハネ自身が 悟っておりましたが、そればかりではなくて、もう一つヨハネの活動を人々があまり聞かなくなったその理由、それが今日の箇所に書かれているヨハネが捕らえられて獄に入れられていたという、ことなんですね。ことの顛末が簡単にこの最初のところで書かれておりますけれども、イエス様が活躍をするにつれて、様々な憶測噂が人々の間に広まっていきました。今のようにインターネットとかですね、テレビがある時代ではありませんから、噂が広まっていくわけですね。で、その噂は必ずしも正しい噂ではなかった。ある人は、このイエス様の噂を聞いたときに、それはあのヨハネが死人の中から蘇ったんだ。またある人は、これは旧約聖書が約束している終わりの時に来る預言者エリアではないか、あるいは、そうではない、昔の旧約聖書に登場したあの預言者のような、一人がまた現れたんだ、いろんな噂が広まっていたわけですけれども、その噂の中でヨハネが死人の中から蘇ったんだという噂があったわけですね。すなわちこの頃にはすでにヨハネが死んだということは周知の事実になっていたわけであります。私たちはこの聖書を読んでいく中で、ヨハネがどのようにして、この時死んでしまっていたのかということを分かりませんから、このマルコの福音書を書いたマルコはここで、説明を加えているわけですね。で、事の顛末はこういうことでありました。ヘロデという名前がここで出てきますが、このヘロデという名前が非常に厄介なんですね。なぜならばヘロデという名前は聖書にいくつも出てきます。そしてみんな同一人物ではないんですね。ちょっと正確に数えてませんけれども、とにかくたくさんヘロデ出てきます。ヘロデ大王で最初に出てきますね。イエス様が幼子の時に殺そうとしたあのヘロデ大王、それから今日の箇所に出てくるヘロデはヘロデアンティパスという人ですね。ヘロデの子供の一人です。それからヘロデピリポ1世、ヘロデピリポ2世、ヘロデアグリッパ1世、ヘロデアグリッパ2世って、みんなヘロデがつくんです。で、聖書にそれぞれ登場するんですけれども、私たちはどのヘロデなのかわからなくなってしまいますが、今日のここで登場するヘロデは、私たちがクリスマスの頃よく耳にするあのヘロデ大王のことではなくて、彼の息子の一人、ヘロデアンティパスという人物のことであります。ヘロデには、子供が何人かおりました。そしてヘロデの死後、ヘロデが死んだ後、紀元、4年と言われてますけれども、ヘロデが死んだ後、彼の3人の息子がヘロデの治めていた領地をそれぞれ分割して治めるという形になりました。その領土の一部、ガリラヤと言われるところ、ガリラヤっていうのは皆さんご存知ですね。地図にガリラヤ湖の西側の方です。ガリラヤ地方、それからヨルダン川、ヨハネがバプテスタを授けていたヨルダン川の東側の大きな地帯、あの辺はペレヤって言ったんですけれども、このガリラヤとペレヤっていうところをこのヘロデアンティパスという人は、当時治めていたわけですね。で、このヘロデという人がある問題を抱えていたわけであります。それは自分の兄弟ピリポ、このピリポという人もヘロデという名前なんです。ヘロデピリポ一世というんですね。この人は領土は持っていなかったんですが、ここに出てくるヘロデの兄弟、異母兄弟でありますね。異母兄弟、この異母兄弟の妻ヘロデア、ややこしいですね。奥さんの名前もヘロデア、わけがわからなくなりそうですが、この人を自分の妻としていた、それが問題だったっていうんですね。つまりこの前の夫のピリポが亡くなったわけじゃないんです。離婚したんですね。離婚して、なんとこのヘロデ自身も奥さんがいたんです。奥さんがいたんですけれども、ヘロデアに一目惚れしてしまった。ヘロデアもヘロデを好きになってしまった。ドロドロですよ。それでお互いに不倫をして、お互いに妻と夫がいたにもかかわらず離婚を無理やりしてですね、そして一緒になったんです。だから まあ噂は広がりますよ。あの国主のヘロデやっちゃったらしいよっつって、でヘロデやと結婚生活を送っていたわけですけれども、当然それは立法の前に、神様の前に正しい行いではなかったわけですね。そしてそのことを、ヨハネは咎めたわけであります。ヨハネは悔い改めなさいというねメッセージを伝えてましたから、おそらくヘロデでも言ったんですよ。あなた悔い改めなさい、あなたのやったことは正しくない、あなたは妻がいるのに、で自分がヘロデアと結婚したいから、その妻を、実家に無理やり返して、そして、無理やり自分の兄弟、こともあろうか兄弟の奥さんを自分のものにした、とんでもない、悔い改めて今すぐ元に戻りなさいとおそらく、言ったんだと思います。そして、そのことが、やっぱり気に入らない、面倒なわけですよね。そこでヘロデは彼を捕らえて牢獄につなぎました。まあどちらかといえばヘロデよりもヘロデアの方がヨハネを恨んでいた、ありますけれども、で、今日はこのヘロデ一家についてはあまり詳しくやりませんけれども、このヘロデ一家はまあすごいドラマ、もうぐちゃぐちゃのドロドロのドラマです。このヘロデアという人も実はヘロデ大王の孫なんです。みんなつながってるんですけれども、まあ、これはまた別の機会があるときにゆっくりとお話をできればと思いますが、とにかく、複雑な、家族関係の中で、さらにその問題をこじらせ複雑に彼らはしていたわけですよね。まあ、当の本人たちにとっては自分たちは純愛を貫いてるんだっていうね、こういう気持ちで、いたんだと思いますけれども、しかし周りの人から見たらそれはあまりにも自己中心ではないか、ね、まあ、そういうことでありました。でもヘロデは権力者でありましたから、誰もはっきりとヘロデに、またヘロデアにそのことを言うことが難しかった。でもヨハネはおそらく言ったんだと思います。だから捕らえられてしまったわけですね。で、しかしヘロデはですね、すぐにヨハネを殺しませんでした。まあ、それはヨハネは当時、まあ、ある程度というかかなり人気がありましたから、群衆がみんな彼のもとに集まって洗礼を受けたりしていたわけですから、非常にもう名が知れていた。そして、このヘロデという人は、まあ、好奇心旺盛だったんでしょう。一遍そのヨハネの話を聞いてみたいと思って、時々自分の前に連れてきてはこのヨハネにいろんな話を彼自身聞いたわけですね。まあ、そして彼はいろいろと当惑しながらも、でも喜んで彼の話を聞いた。ヨハネがヘロデに何を語ったのかは分かりませんけれども、でもヨハネもただ悔い改め裁きの言葉を述べただけではなくて、おそらく非常に励ましになるような、慰めになるような神様の救い真理をおそらくヘロデに語ったんだと思うんですね。そしてヘロデもそれを喜んで、まあ、聞くときは聞いていたんであろうと思うんです。だから殺さなかったわけですね。殺したかったらすぐに殺せるわけです、当時の権力を持った領主であれば。でもそれを彼はせずに生かしておいたわけですね。でもそれを見てイライラしている人がいたわけですよ。で、奥さんのヘロデアですよね。私ヨハネっていうのは大嫌い、もうヘロデは大嫌いなんです。ヨハネ早く殺しちゃいたい、それなのに自分の旦那は優柔不断ですよ。いつまでも生かしておいて、一体私とヨハネとどっちが大事なのよ、そういう気持ちであったろうと思いますよね。ところが絶好の機会が、チャンスがやってきた。この絶好のチャンスが来たっていうのはヘロデにとって絶好のチャンスじゃないですよ。よく読んでくださいね。ヘロデアにとって絶好のチャンスがやってきたっていうんです。それはヘロデの誕生日でしたね。ヘロデの誕生日に、ヘロデアの娘、まあここでは名前が出てきませんが、おそらくサロメという名前だったんでしょう。その少女が、踊りを踊った。それがあまりにも素晴らしいダンス、踊りだったっていうので、ヘロデもお酒を飲んだ、お酒の勢いもあったかもしれません。いい気持ちになって言ってしまったわけですね。あなたの欲しいもの何でもあげようって、もう国の半分でもあげようって、そんなことできもしないのに言ってしまったわけですね。そして、少女はけなげにもお母さんのところにとっとっとっとっと走っていって、まあ、ちなみにこの娘というのはもちろんピリポの子ですから自分の子ではありません。お母さんのところに走っていって、お母さんどうしましょうって、 もうお母さんは待ってました。このチャンスを待ってました。ヨハネの首をもらってきなさい。言ったわけです。で少女は、子供というのは時に残酷ですよね。もう言われたまんま、そのまんま、ヘロデのところに行って、ヨハネの首を盆に乗せて、今すぐここに持ってきてください。とこう言ったわけですね。で、ヘロデは、心を痛めたとあります。心を痛めた。まあ、暴君ではありましたけれども、この時彼は心を痛めた。おそらく、この時までに、ヨハネとある程度の、まあ、友情とは言いませんけれども、友好関係があったんだと思います。いろいろ話を聞いたり、質問をしたり、いろいろと会話もしてですね、ある程度の関係が築かれていた。だから、ヘロデとしては、生かしておきたかった。殺したくなかった。でも、自分が言ってしまった手前、自分の誕生日で千人隊長から自分の側近からみんないる前で言ってしまった手前、約束を守らないわけにはいかない。自分のメンツを彼は優先したわけですね。そして自分のメンツを立てるために自分の部下に命じて、そしてヨハネの首をはねさせ、盆に乗せて持ってこさせたわけであります。まあ、その後ヨハネの弟子たちがその知らせを聞いて遺体を引き取り、まあ、墓に納めたというところで今日の聖書箇所を終わっているわけですけれども、今日のこの、聖書箇所から私たちは何を教えられるか、何を心に留めたらよいか、まあ、初めから終わりまでなんかドロドロした、なんか暗い、救いのない、まあ、そんな今日は話ですけれども、でもこんな、なんて言ってる方失礼ですね、このような聖書箇所からも私たちはやっぱり恵みを見出すことができると思うんです。その第一番目に私たちが心に今日留めたいこと、それはこのヨハネの毅然とした態度ですね。ヨハネの毅然とした態度、そしてもう一つはそれとは対照的なヘロデの優柔不断などっちつかずな態度ですよね。聖書は私たちに信仰において白か黒かはっきりしなさい、繰り返し私たちに教えています。黙示録の中でしたね、ありますよね、ある教会に書き送って、私はあなたが冷たいか熱いかどっちかだってほしいって、あなたは生ぬるい、ね、確かに生ぬるい、まあ、猫舌の人はあれですけど、生ぬるい味噌汁っていうのはあんまり美味しくないですけど、熱いか冷たいかどっちかにしてほしい、まあ、体には生ぬるいのが一番いいらしいですけどね。まあ、信仰においては、熱いか冷たいかはもうはっきり、白か黒か、どっちか。またイエス様ご自身も言いました。あなた方は、はいははいと言いなさい。いいえはいいえとだけ言いなさい。つまり、はいをいいえと言ったり、いいえをはいと言ったりするんじゃない。はいははい、いいえはいいえだ。また、パウロも手紙の中で言っておりましたね。この間ペンテコステの日にも私たちちょっと見ましたけれども、パウロが言いました。私たちが語っている福音というのはしっかりはいと言って同時にいいえというものじゃない。また私たちが述べ伝えているイエス様ご自身もはい、しっかりと、イエス、しっかりと言いながら同時にノーであるお方ではない。ある時はイエスと言って、ある時はノーという、そういう一貫性のないどっちつかずなことではない。イエス様はいつもしかり、はいははいである。信仰においては白か黒か、はいかいいえかしかない、どちらかだ。まあ、そういう意味においては、このヨハネは非常にはっきりしておりました。相手が誰であろうということは一緒です。相手が一般庶民であろうと、祭司であろうと、立法学者であろうと、あるいは国の権力者であろうと、悔い改めるべきことは悔い改めなさい。救いももちろん一緒ですけれども、相手が誰であろうと彼は言うことは一緒だった。だから、まあ、反感を買って牢につながれてしまったわけですけれども、非常に毅然とした態度でありました。イエスはイエス、ノーはノー、主の前に良いことは良い、良くないことは良くない、これが非常に、はっきりとして、いたわけですね。まあ、その一方、 彼と正反対の態度を取ったのがヘロデですよね。もうどっちつかずですよ。奥さんに気を使い、ヨハネに気を使い、どっちつかずのですね、態度を彼はいつも取っていたわけですよね。で、どちらかというと、日本人、日本人の方はそういう性格の傾向があるかなと思うんです。まあ皆さんはカナダで生まれてカナダ生活が長い方もいるので、むしろ白黒はっきりしている方の方が多いかもしれませんが、でもどちらかというと日本人は敵をあまり作りたくないっていうタイプじゃないですか。なるべく穏便に、なるべく、無駄な争いをしないように、まあそれで相手によって態度を変えるとかね、相手によって言うことを争わないように変えていく。まさにヘロデがそうだったわけですよね。で、一見これは素晴らしい平和主義のように聞こえます。誰とでも仲良くやりましょうよってことですから、ね、争わないで、相手がイエスって言ったら、まあ、イエスって一緒に言っといて、こっちの人がノーって言ったら、あ、ノーだねって言っとけば、争わない、めんどくさいことにならないでいいじゃないか、平和でいいじゃないかって。まあ、これ私たち日本人がよく取ってしまいがちな態度、生き方でもあるのかなと思うんですけれども、一見これは賢いように見えます。一見これは平和主義のように見えます。でもここに大きな落とし穴があるということを私たちは覚えなければならないと思うんですね。ヨハネの処刑、それから私たちの主イエス様が処刑されたとき、もちろんその死は私たち全ての罪のための死であったわけですけれども、まあ、それはちょっと今脇に置いといて、その処刑されたときの過程を振り返ったときに、最後の決断をしたのは誰だったでしょうか。最後のボタンを押したのはどんな人だったでしょうか。意外にもヨハネが処刑された時もイエス様が処刑された時も、最後の決断を下したのはイエス様やヨハネを心から憎み殺したいと思っていた人ではなかった。むしろどっちつかずです。どっちつかずの優柔不断の白でも黒でもないグレーゾーンにいた人がその決断をしているんですね。ヨハネの場合はもちろんヘロデですよね。ヘロデはどっちつかずだった。でも妻のヘロデアの策略によって、人々の手前、自分のメンツを守るために、本当は俺はやりたくないんだけどというも言いながらですね、でも最終的に決断して命令を下したのはヘロデ自身でした。イエス様の時はどうでしょうか。ピラトですね。ピラトもそうですよ。ピラトも手なんか洗っちゃって、これは私には関係ないよ、ね、アピールして、これは私には関係ないよとアピールしながらも、イエス様が死刑に当たるような罪がないということを知っていながらも、群衆が暴動を起こすということを恐れて、群衆が暴動を起こせば自分が責任を取らなければならない、自分の地位が危うくなる。ピラトもまた自分のメンツを保つために最終的にはイエスを十字架につけるという決断を下した。ピラトが許可を出さなかったらあれはできなかったんですよ。最終決断をしたのはピラトなんです。ピラトは自分は関係ないというような態度をしてますけど、私は関係ないよ。でも最終的にそれを許可したのはピラトなわけですよ。そしてヘロデなわけですよ。ヨハネの死も、そして主イエスキリストの死も、最終的な決定はどっちつかずの優柔不断な立場にあった人によってそれはなされたということを私たちは覚えなければならない。私たちはよくどちらの味方でもありませんよ、あるいはどっちの味方でもありますよというような態度を取りがちです。どちらとも喧嘩をしたくない、どちらとも仲良くしたい。それは自分の身を守るためですよ。自分が傷つきたくないから、自分が批判されたくないから、どっちとも仲良くしようとする。だからイエスをノーと言ったり、ノーとノーイエスと言ったり私たちはしてしまう。それは自分が傷つかないために、自分を守るために。でもそのような優柔不断が最終的に行き着くところは恐ろしいところである。それは不信仰と何も変わらないんだということ 私たちに教えていると思うんですね。もちろん初めから心から憎んで殺してやろうなんていうのはそれはもう明らかですけれども、でもそればかりではない。いや私はどっちか分かんない、どっちでもいいんだっていうのも、実はそれはグレーではなくて、グレーは黒と一緒だということです。最終的には自分の身を守るために、保身のために神様を裏切る結果になるんだ。だから神様は白黒はっきりつけなさいというわけですよ。それは私たちのために言ってくれてるんです。私たち自身がその優柔不断によってやがて滅びを自分自身に招くことがないように、神様はあえてその優しさのゆえに厳しさを持って私たちに、白か黒か選びなさい、はっきりしなさい、私たちに繰り返し決断することを求めておられるのではないでしょうか。そして私たちがこの白黒はっきり、信仰においてね、白黒はっきりさせなければならないというときに、もう一つ気をつけなければならないことがあると思うんですね。それは独りよがりの正義を振りかざして人を裁いてしまうということに気をつけなければならない。私たちは自分が傷つくのを恐れるあまり、自分が変な人と思われるのを恐れるあまり、イエスの人にはイエスと言い、ノーの人にはノーという、ね、優柔不断な態度を私たちは取ってしまいがちであるにもかかわらず、でも自分が傷つかない、人を傷つける、人を裁くっていう時にはですね、胸を張って、白黒はっきりつけたがりますよね。私たちはどっちが正しいんだ、自分が絶対正しいんだ、相手が自分より弱い時には私たちはむしろ進んで白黒はっきりつけたがる。そしてその人を裁くことによって、傷つけることによって、いかにも自分は白であれ正しいんだということを私たちはアピールしようとしてしまう。それを私たちはこの白黒はっきりつけるという時に気をつけなければならない。信仰において白黒はっきりつけることは必要なことですが、同時に私たちは忍耐、配慮、愛を忘れてはいけないと思うんです。そしてイエス様が素晴らしい例を私たちに聖書を通して示してくださっていると思うんですね。それはヨハネの福音書に出てきます、8章に出てきますけれども、姦淫の現場を捕まえられた女性の話が出てきますね。不倫現場を捕まえられて引きずり出されてきてですね、そして群衆に囲まれてイエス様がチャレンジを受けるわけです。この女は姦淫の現場で捕まえられました、聖書ではこういう女は石打ちの刑にしなさい、石を投げつけて殺せと言っております、さあどうしますか。あの時のイエス様の答えですよね。イエス様はどうされたでしょうか。イエス様は群衆にも女性にも同調しませんでした。どちらの方もイエス様は持たなかったんですよね。まずは群衆に、あなた方の中で罪を犯したことのないものがこの女に石を投げるがよいと言った。でも群衆はみんなそれぞれ罪を犯したことがあったので石を投げることができず去っていきましたね。で、群衆が去った後にイエス様は女性を晒し者にしないんですね。みんなが去った後に女性のところに行って、女性に優しくでも厳しく語りかけたと思うんです。あなたに石を投げる者はいなかったのか、誰もいませんでした、では私もあなたを罪に定めない。イエス様は石投げることできたんですよ。イエス様は罪を犯してないんですから。でもイエス様は許したんです。あなたを私も許そう、あなたを罪に定めない。その後イエス様は何と言ったか、もう二度と罪を犯してはいけないよと言ったんです。イエス様は許すと同時に二度と罪を犯してはいけないよ、女性を諭した。決して女性に、私が十字架であなたの身代わりになるから心配しなくて大丈夫、これからも安心して不倫したかったらしなさいとイエス様は言わなかったんです。イエス様の十字架によって私たちの罪は過去も現在も未来も全て許されています。これからも許されます。でも神様はだから安心して罪を犯してもいいよとは決して言わなかった。二度と罪を犯してはいけない、罪の中に戻ってはいけない、神様は私たちに言われました。聖書を通して言われました。これが白黒はっきりつけながらも、しかし同時に愛の配慮のある、イエス様が私たちに示してくださった一つの答えではないかなと思います。そして最後にもう一つだけ 今日の箇所に付け加えるとしたら、それはヨハネの死は敗北ではないということです。ヨハネの死は負けではない。私たちが神様を信じ、イエス様を信じ、そしてイエス様に従ってイエス様の後ろについて生きていくという時に、時として私たちは白黒はっきりと決断をしなければならない時というのがあります。信仰に立ってイエスかノーかをはっきりと示さなければならない、明らかにしなければならない場面というのが、私たちの人生の中には時として訪れることがあると思うんですね。その時に私たちは損をすることがあります。神様に従うことによって、イエス様を立てることによって、イエスはイエス、ノーはノーということによって、私たちは不利益を被ることがあります。あるいは人前で恥をかかされるようなこともあるかもしれません。理不尽な扱い、理不尽な結末を迎えることがあるかもしれません。まさにヨハネの死は理不尽ですよね。けれども、それは敗北ではないということ。敗北ではないということ。イエス様はおっしゃいました。あなたが罵られるとき、迫害されるとき、私のためにいじめられるとき、迫害されるとき、喜びなさいってイエス様は言いました。喜び、こう踊りなさい。そんなことできるわけないじゃないですかね。迫害されてる最中にやったーなんてやったら、相手むしろ逆上したじゃないですか。まあそういうことをイエス様は言ってるわけではもちろんないですけれども、迫害された時、苦しみにあった時に、白黒はっきり信仰のゆえに、私たちが明らかにするがゆえに、私たちが理不尽な扱いを受ける時に、イエス様は喜びなさいと言った。それはなぜか、それはイエス様ご自身もそうだったから。またイエス様の前に来たヨハネもそうだった。その前に使わされた預言者たち、神様の名前のために生きた人たちは皆そうであった。だからあなたもその仲間の一人、神の家族のそれは一人ということなんだから喜びなさい、イエス様は言われました。またイエス様はこの世においては困難がある、しかし私がすでに世に勝っているということを忘れてはいけないと思いましたよね。この世においては困難があります。特に神様に私たちが従って生きていこう、信仰を持って白黒はっきりと持って生きていこうという時には、さまざまな試練があります。さまざまな苦しみがあります。理不尽な扱いを受けることがあります。迫害に遭うことがあります。でもイエス様はおっしゃいました。忘れてはいけない、私はすでに世に勝っているんだ。それはあなた方が私にあって平安を持つためだってイエス様はおっしゃいました。困難の中で私たちが平安を見失わない、その秘訣はいつもイエス様につながっているということだと思います。イエス様はすでに世に勝っている。イエス様は言われました。自分の命を自分のものとする者はそれを失う、けれども私のために命を失う者はかえってそれを得るだろうと言いました。自分の命を自分のものにする、自分の命を守るってどういうことでしょうか。それはヘロデのようにピラトのようにメンツを保つために、自分の立場を守るために、この世でうまく渡っていくために、イエスであるにもかかわらずノーと言って生きるということ、ノーであるにもかかわらずイエスと言って生きるということ、神様よりも今の自分を大事にして生きるということ。でもそのような生き方は結果としてその命を失うことになる。でも逆にどんな迫害を受けても、理不尽な扱いを受けても、主のためにイエスはイエス、ノーはノー、ヨハネのようにはっきりと私たちが宣言して生きていくときには、私たちはたとえ地上で命を失うようなことがあっても、私たちは命を得るのだ、イエス様は約束してくださいました。そのことを私たちは今日も心に留めて生きてまいりたいと思います。特に、本当にこの白黒はっきりとするということは難しい問題だと思います。愛の配慮とのバランスの問題もいろいろあります。でも全ては神様が私たちに知恵を与えてくださる、力を与えてくださる、そう信じて、勇気を与えてくださる、そう信じて、私たちは今日も主の前に歩んでいくものでありたいと思います。一言感謝のお祈りをいたしたいと思います。 愛する天の父なる神様、私たちは目に見えないあなたよりも今目の前に見えている人や事柄を恐れ、また気を使い、そのために時にあなたの前にイエスであることをノーと言ってみたり、ノーであることをイエスと言ってみたり、自分の保身のために主よ、あなたを悲しませることがあることをどうぞ許してください、憐れんでください。主よ、どうぞ私たちがどんな時にも主の前にはいははい、いいえはいいえと言うことができますように、またその時に裁く心ではなくて、本当にあなたが会に犯したその女性を愛を持って導かれたように、愛を持って私たちが立つことができますように、どうぞ知恵を与え、勇気を与え、力を私たちに与えてください。私たち一人一人にあなたの知恵とまた御霊を豊かに満たしてくださいますように、すべてを感謝し、御手にお委ねし、愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。